フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
ご家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ですね、土日、私京都へ行ってまいりましてね、土曜日は僕一人でアコースティックライブ、そして日曜日は、京都の秋人くんというねアーティストと二人で、浴衣でねライブ、もちろん土曜日も僕一人の時も浴衣でしたけどね、日曜日の秋人くんとのライブは、祇園祭りは浴衣でしょスペシャルということでね、もう今年5年目を迎えまして、この祇園祭りの時期に、浴衣でライブをやるというね企画がもうずっと続いております。もうねすごかったです。やっぱり毎年毎年もあの祇園祭りの、時期にね行ってますけれども、もうなんていうかね、あのお囃子が街中にこう流れててね、で浴衣姿の人がいっぱい歩いてて、とっても華やかなね感じで、あの夏の京都の本当に風物詩でございますね。で土曜日僕一人のライブの日はすごく暑くてね、37度ぐらいまで上がったのかな。もう京都駅のホーム降りた途端にむわーっとね、あの京都特有の暑さで、でもなんか街中にこう入っていくとね、祇園のお囃子が聞こえてきて、なんか風鈴の音とかね、なんか涼やかですごくいいんですよね。で翌日の、秋人くんとのライブの日が、ちょうど宵山に当たってましてね、で夕方ちょっとザーッと一雨来たんですけれども、まあ終演後はね雨も上がって、で終演後にね全部終わってから打ち上げに行こうって、秋人くんたちと食事に行こうってことになったんですけども、僕着替えずにね浴衣のまんま、やっぱり京都のねその祇園の、祇園祭りの夜の街中をこうそぞろ歩きしたくてですね、浴衣のまんま打ち上げ会場に行ったんですけども、久しぶりにちょっとね烏丸の方のちょっと歩いて、20分ぐらいあるところまで、そのお店に行ったんですが、まあ道中ずっとね四条とか烏丸とかの通りが歩行者天国になってまして、そこをもう浴衣でね、浴衣とセッタでペタシペタシと歩いて行ったんですけどもね、すごくいい感じでしたね。なんかいいなやっぱりな祇園祭りはな。で月曜日に僕は東京に戻ったんですけども、ホテルをね出て、部屋を出て、エレベーターホールのとこまで来たら、そこ大きな窓があってね、で窓の外を見たらもう真ん前に薙刀鉾っていうね出汁が待機中でずっと止まってるんですよ。うわーと思って、上の方の階からしばらくこうね見ててすごいなーと思って、それで、フロントに降りてってチェックアウトしたら、途端に動き出しましてね、巡行が、山鉾巡行が始まりましてね、なかなかもう壮大なね 素晴らしいですね。なんか本当に長く続いてるお祭りだけあって、なんかすごい歴史を感じて素晴らしかったです。でもすごい人混みの中、もうタクシーなんか乗れないんでね、地下鉄に乗って京都駅まで行って、で、まあ、帰ってきたんですけども、まあ、その後僕が帰った後、京都夕方夜ものすごい雨が降ったらしくてね、ニュースでもやってましたけどもね、とっとと帰ってきてよかったなと思ってさあ、それで あれですね、来月また、これもね、秋人くんとなんですけども、お盆もやっぱり浴衣でしょうっていうね、ライブを、これが今年で4年目なのかな、ね、これがまたね、祇園祭りの時と違って、お盆ですからね、なんか雰囲気が全然違うんですね。で、8月の16日に五山の送り火というね、大文字焼きからこう始まって、あれがあるんですけども、やっぱなんかこうお盆でね、送り火ということでね、ご先祖様の霊がこう帰っていくみたいな、そういうしっとりしたお祭りじゃないですけどもね、お盆ですからね。でもその雰囲気がまたねすごく良くて、2年前ぐらいにちょうどその五山送り火の日に僕と秋人くんとライブだったんですね。でライブやってる時間帯で点火が始まるということだったんで、ステージの後ろにね、大きなスクリーンを下ろしまして、そこに天下からずっとその五山の送り火のシーンをなんかネットで配信してた映像をね、そこに映し出したんですけどもね、それを背景に2人で歌ったりして、それはそれはまた感動でしたけどもね、今年は残念ながら13日ですので、送り火とはまたね違う日程ですけども、また来月もね、浴衣で京都の街を楽しんでこようと思っております。さてお便りを紹介しましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、いつもお疲れ様です。岡山のともみです。さて、最近大阪に行くとお気に入りの食べ物屋がありまして、ぜひともお二人に検証をしていただきたいと思いメールしました。それは白玉です。添付画像見えましたでしょうか。ああ、白玉ですね。難波花月の近くに、白玉しか提供しないお店があります。白玉はだいたいぜんざいに入ってたり、きな粉や、あんこで食べますよね。こちらのお店もまあ普通に食べますが、画像1を見ていただくと分かりますが、白玉でかいです。でかいね、でかいね、小籠包ぐらいで、ね、粒あんやきな粉、うぐいすあん、生クリームがつき、好みで黒蜜もかけられます。ドリンクやアイスもつきますが、白玉のでかさに、たかが白玉と思っていくとお腹がいっぱいになります。今回相馬に行く前に腹ごしらえをして、お友達と腹ごしらえでお友達と行きました。一人と私はお腹いっぱいになるからと朝ごはんも控えていき、初めての友達は白玉だということもで、まあ安心してたみたいです。私は内心、その安心は後に後悔するよバカにしてはいけないよと思いながら店へ。メニューを見ると甘いものだけでなく食事系の白玉もあります。イタリアンなトマトソースがけやミートソースがけ、その中にカレーのかかったものが思わず注文しました。友達とドリンクを飲みながら待っていると、来ましたよ、白玉カレーが。画像2を見ていただくと、本当だ、すごいなこれ。他のソースかけてる白玉はまん丸のままですが、カレーのは半分に切られてまして、まるでご飯のよう、本当にね、半分に切られた白玉がドドドドッと乗って、で右側にカレーと、すごいですね、まるでご飯のようです。付け合わせはピクルスとパン、パンはカレールーが残るから、つけられます。あ、つけて食べるんでね、最後ね。なるほどね。さて一口、まあ白玉とカレーですね。白玉は味がないからカレーと合います。ただのんびり味わってる食べるとお腹がだんだん膨れてきます。前回分かっているので、さっさと口に入れてなんとか完食。ただパンまで回らない。友達に食べてもらいました。そしてまた白玉を舐めてかかった自分に反省。次回は飲み物も調整しなきゃダメみたい。Sさん、クラゲさん、どうです、食べてみたいですということなんですけどもね、ちょっとね、カレーはいいやカレーとか、そのなんだ ミートソースがけとかいいや、普通にね、黒蜜とかもかけても美味しいでしょうしね、ウグイスあんとか、あ、いいですね。こういうので食べてみたいですけど、こうでかいのってどうなんだろうね。チラタマってあのちっちゃいこうふわふわっとした感じがね、いいんですけども、まあちょっと食べてみたいなとは思いますね。またここのお店行って違うメニュー、トライしてみてください。そしてまた食レポの方よろしくお願いします。それでは今日の1曲目聞いてください。フェイストゥエースでホタルの海で。
知らぬ森深くて舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて漠然とすれ違っていく二人、忘れかけた歌うような言葉思い出せぬままに。ホタル、ホタル、儚く燃ゆるこぼれた刹那の日に涙は溶けて一人佇む一面の明滅に切なさは遠く混ざって滲んだ。幾度となく食い違って何度でも求め合ってたけど、あの頃はただ前だけ見てほころび見抜けなかった。どうしても
はい、引き続き今日も私一人でお届けしておりますけれども、今東京関東地方なんかの大気の状態が非常に不安定でね、昼間はカーッと晴れてたんですけども、先ほどからちょっと雷が、鳴り出しまして、それでね今雨が降り始めましたね。ちょっと雨音とかもし入っていたら申し訳ございません。ということでね、この番組が放送になります、22日、土曜日、我々フェイストゥエースは名古屋のエル・フィッツ・オールで、浴衣祭りでございますね。で翌日曜日23日が、心斎橋相馬で、またフェイストゥエース浴衣祭りでございます。はい、で7月に入ってね、もう浴衣祭りが始まったわけですけども、先週の、京都がね、初めて、この夏初めて僕はアコースティックで、浴衣っていうね、そういうバージョン。で、エレキギターでね、フェイストゥエースで演奏するときは、浴衣着て、立って演奏するんですね。で、アコースティックの場合は、座ってギターを抱えて演奏するんですけどもね、これがまたね、勝手が違うんですね。で、先週この夏初めてアコースティックでの座っての演奏だったんですけどもね、やっぱりね、 違うんですよ。で、立って演奏する時よりも座って演奏する時の方がね、浴衣着崩れるんです。まあ、あの本田みたいにね、飛んだり跳ねたりしてあちこち飛び回ってたらそれは着崩れますけども、僕の場合あのフェイストゥエースだとあの歌がありますから、そのボーカルマイクからあんまり離れられないんで、そんなにあの動き回れないんですけどもね。でそうするとね、そんなに着崩れないんですよ。ところがね、座って演奏すると帯がやっぱりちょっとこう上に上がってきちゃうんですね。それからあの足開いてこう足元の機材をね、スイッチを踏んだりしなきゃいけないんで、割とね裾も乱れるし、帯はちょっと上がって、そんなあのバカボンみたいにはならないですけども、ですので立ち上がるときにこうちょっとこう帯をね直さないとということでね、不思議なもので座った方が着崩れるというね。面白いですね。はい。でね、来週が札幌コロニー 2days ということで、1日目が僕一人のアコースティック、2日目は本田が来て、フェイストゥエースの浴衣祭りと、もちろん僕あの1日目も浴衣来ますよ、うん、そしてそのさらに翌週が江ノ島 2days、フェイストゥエースでね 2days 浴衣祭りということでね、もう本当夏満喫してますね、毎週毎週浴衣でライブをと、ね、楽しいではね、本当に楽しいな。はい、では、お便りの方行きましょうね。ごめんくださいということで、岐阜県のふみえさんからいただいてます。 S さん、クラゲさん、こんばんは。私チーズが好きなんです。いぶし職人からいただいたスモークチーズが絶品で、あいつね、はい、燻製の機械持っててね、ベランダでいろいろいろんなものを燻製にしてくれるんですけどもね、早く食べちゃうのがもったいなくて、真空パックになってるから取っとこうって数週間冷蔵庫にしまっておいたら、傷むから早く食べてくださいって怒られちゃいました。真空パックは半永久だと思ってました。違うらしい。ってくらい、チーズ好き。誕生日はケーキじゃなくてチーズをリクエストしちゃうぐらいチーズ好き。漏れなくパン好きなんですけども、いくつかまとめ買いするときは、一つはチーズが入ってるパンを買ってます。ってくらいチーズ好き。で、こんなの見つけちゃって買っちゃいました。クワトロチーズポテトスティックっていうね、あのスナック菓子ですね。チーズまみれになっちゃってるフライドポテトです。パッケージからしてチーズパウダー 1.5% 使用って書いてあって、さらにそのチーズパウダーは4種類のチーズを使用してますなんてことまで書いてあって、まるでこれを買わずしてチーズ好きというなかれって言われてるかのように、言われてないけども買っちゃいました。美味しかった。同じ日に大きな丸いフランスパンの真ん中に2種類のチーズが入ってて、そのチーズがとろっとろなパンも買ったんです。あまりの美味しさに写真撮る前に食べちゃいました。名古屋ライブの時にでもエースさんに持っていこっかなと思ってたら、そのパン屋さん閉店しちゃうんですって。残念ながらエースさんに差し入れすることができないので、私がエースさんの代わりに食べておきます。すっごく美味しかったのにエースさんに味わっていただけないなんて本当に残念です。本心ですよ。ああ残念。私はまだ食べれるもんだなんて思ってませんよ。ってことでね、そのクワトロチーズの、パッケージがね、写真が添付されてますけども、うん、美味しそうですね。ゴルゴンゾーラとチェダーチーズ、ゴーダとエメンタールチーズ、なんかいろいろ4種類、これはいいですね。これもなんか見つけたら買ってこうかな。僕もやっぱりねチーズは、好きですね。ブルーチーズなんかもあのちょっとね、お酒のあてにちびっとずつこう食べたりなんかしますけども、チーズは本当に、ただねやっぱ塩分がね、高いのであんまり食べ過ぎない方がいいみたいですけども、でもいいよね、美味しいんだからね。はい。さて、もう一ついっちゃおうかな。これは、あ、はい、 S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。最近うちの会社でブームなのは断捨離なんです。ああ断捨離ね、物をいらないもの捨てていくやつですね。思えば私のうちも物溢れてます。まず靴もいつ履くねん、ムカデじゃあるまいしと思うくらいありますし、服もいつも衣替えの季節になると来年も着るしってまたしまって翌年も着ないというありさま。そりゃ物が溢れますよね。そこで整理しようと思い片付け始めてます。でもね、初めて単独犯京都トガトガに一人で行った時の服を捨てる踏ん切りがつかず、初めての単独犯ですから2010年ですもん、 7年近く前の服ですし、過去にしがみついてるのもね、えいっと捨てました。そんなこんなで結構処分したんですけども、どうですかね。靴もこんなヒール履くかとか、ちょっと若すぎないかと、悩んで捨てました。最近は売るという手もあるんですが、誰が買うねんって感じで、それもね。ほんでもって次は CD、DVD とか、フェイス2フェイス関係の DVD、CD もほぼ全部持ってるんです。もう今から出ることはないだろうというソングスメイクマイデイ。これもジャケットも大好きで。あれ、エースさん？あ、そうですよ。それとかマウスパッドとか、そんなんやら、そうまでもらったポスターとか、丸山で買ったボトルとか、笑っちゃうでしょ？まだまだあります。なんか横道それてきたみたい。これは処分の対象じゃなかったと。で、何が言いたいのか分かんなくなってきましたけども、ちょっと服とか靴を整理したハリソンでした。ってことでね、そうなんですよね。僕もそろそろちょっと、また、整理しなきゃな。物が溢れるとね、物に要は空間を占拠されてるわけですからね。だから僕は、このいらないもののこいつのために、この空間を、なんだろう、横取りされてるっていうふうにね、思うと、割とこう、捨てられるなと思ってね、いろんないらないものを処分したり。まあ、そうですね、なんか、売るっていう手もあるんでしょうけども、ねえ、それもね、売れるものはもう、売っていいと思いますけどもね、そうじゃないものはやっぱりこう、思い切って、使わないものってのはずっと使わないですからね、結局ね。ですのでね、まあ、その辺はパッと。あんまり断捨離しすぎってのもすごい人いますけどもね、家の中何にもないっていうね、そこまで行くとまたちょっと違う世界へ行ってしまうような、気もしますけれども。さあ、そういうことで今日の2曲目聴いてください。フェイス2フェイスで、フェアリーテイル。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局、支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。先ほどもねちょっと言いましたけども、今週末名古屋にね、名古屋大阪の旅がございまして、名古屋前乗りするんでね、夕方の涼しい時間帯に本田と2人でサテライト収録ができればなと、思っております。なるべくあの収録できるように、なんか調整いたしますんで、楽しみにしててください。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のまま。Baby